玉木亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。この番組はですね、私自ら、の運転で自分の運転する車で、日本全国各地を、ライブツアーで回るということで、その間に見てきたもの、感じたこと、食べたものとか、出会ってきた人たちとか、あとはライブの様子とかね、いろいろお話ししていこうという番組でございますよ。ただいま私はですね、大阪でのライブを終えまして東京に帰っている途中でございます。皆さんお聞きいただけますでしょうか、この雨粒の音、すげーよ。久しぶりにこんな大雨、久しぶりに何だっけ、ワイパーがバックスですじゃないと、もう降ってる雨と車の、なんていうの、車の走ったところの後に出るしぶきで前何にも見えなくなっちゃう。マジ結構今もね、まさにトラックの横を通過中なんですけど、バチバチ言ってるの聞こえますか？大粒なんですよ。プラスエートの細かいしぶきがね、視界いっぱいに広がっちゃうのですごい怖いですね、これは。いやー、からのね、なんでお前みたいな大型車が100キロ以上出してんだみたいな、夜行バスとかがいっぱいおりましてですね、まあいつもながら思いますが、深夜のバスはちょっと信用ならんですな。まだねトラックの方がなんていうの、結構厳しく速度管理されてますからね。どこら辺を走ってるかと言いますと、あとね残すところ300キロぐらい、伊勢湾岸道の豊田ジャンクションまであと6キロというところを走っているんですけど、皆さん聞こえてますか、私の声もうさっきね、海あれはどこへだろう、名工中央かなのあたりって、もう海、ほぼほぼもう海、河口ですよね、川のと海のもう出口みたいなね、入り口なのか出口なのか分かりませんけど、のあたりを走ってきた時なんかね、海からの風も今日ですごい風も強くて、それも手伝って車体が揺れる揺れるとんでもないんですよ。で海からの風でその雨とそのしぶきがもう風によって舞い上がってですね、反対車線からの舞い上がってる、なんていうの、その雨なのか海なのか潮なのかよくわかんないものがもう、なんだろう、竜の巣かってぐらいですね上空をですね、上空って視界の上の方でうねうねしてるんですよ。いやー、プラスねやっぱちょっと雨量が多いので道に溜まってる水もちょっと多めですね。だから結構本当に気をつけて運転しないと、なんだっけ、ハイドロップなんとか現象なんだっけ、なんとかハイドロ現象違うな、なんとか現象で水とそのタイヤ、なんていうの、道路と雨、じゃ水たまりとタイヤの間が浮いちゃうみたいなね、現象が起きて結構危ないですからね。だから私はそういう時はもうアクセル踏まないようにしておりますけれどもね。というわけで、まさか、大阪からの帰り道がこんな嵐に巻き込まれるとは、やっぱりね、一筋縄じゃいかないですね、私の編成はね。 なんかね、久しぶりにトンボ帰りしてるわけですよ。前回は名古屋トンボ帰りだったじゃん。その、で、仙台もトンボ帰りだったわけですよ。で、仙台から、私の住んでいる東京を通り抜けて、大阪の高電車でしたね。ライブは3日間でしたけども。いや、これ、視界、何視界がもう、何も見えない。車線なんて当然見えないわけですよ。危ないですね。いやー、でも楽しい大阪の3日間のライブでしたね。1日は美容院で時間が潰れてしまいましたけれども。まあ多少ホームページは更新できたし、レコーディングの準備も多少できたから、まあよしとしようかな。もうちょっと本当はやりたいことあったけどね。たくさん暇すぎてツイッターつぶやきまくりましたけどね。いやー、これはすごい。いやー、もうちょっと大阪のライブの話をしたかったんですけど。大阪でね、なんていうんですかね、最近もう、美味しいもの、でも特別なものみたいなのを、あんまり食べなくなっちゃったんですけど、やっぱたまに、道端を歩いてて、ソースの香りがすごい香ってくるっていう、やっぱそれが大阪ですよね。電車を使って移動して、地下からこう上がってきて、階段を上がってできた先のソースの香りみたいな。いや、大阪があっていいなと思っちゃいますよね。だって、そうだよな、全然最近食べてないな。大阪はね、安い上に入ってる個数が多いんですよ。普通400円でちっちゃいのが6個か8つ、はい、6個かな、大きいのが6個だったのかな、500、まあ、これ屋台価格かな。値段が安いんですよね。ほんでね、なんだろうね、本当に銀だこみたいな外側カリっていうわけじゃないですけど、ふわふわで美味しいですね。まあなんか最近はもうネギポン酢とか、あとなんか明太チーズとか、いろんな変わり種もあるところはありますけど、たこ焼きのソース、あとでも醤油とか塩とかシンプルなのも意外と好きですね。でもまあ一番美味しいのはやっぱ手作りかななんて思っちゃったりもしますけど、手作り、まあ目の前でコロコロ焼いてくれてるからあれも手作りなんですけど、なんていうの、なんかお家で作るやつがね、やっぱ美味しかったりしますよね。大阪の人たちは本当に家庭的にですけど、よくたこ焼きをやってる人みたいなっていうのはもう職人ですからね。そう、すごいでしょ、技が。技なのかわかんないけど、もう手さばきがすごい華麗です。あと味もね、なんかちょっとね違う気がするんですよね。どうなんでしょうかね、謎ですね。はい、ではね、ちょっとここで、おい、バチだって、なんだ、石も飛んでんのかな、これ全部雨粒なのかな。これが、伊勢湾岸道を抜けて、新東名に入るあたりですね。トヨタ東ジャンクションでございます。というわけで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。荒牧涼かっこ鮭で、The New World。 すごい感じたし、でこの音源を録音した時もすごい豪華なメンバーで、今はもう本当に売れっ子ばっかりですよ。特にギターとキーボードの人なんか。でもぶっちゃけ私ギター弾いてないのですごい悔しかったのを覚えてますね。まあ、できるならもう一回歌とギターは取り直したいな。でももうパラデータ自体がないからな。まあちょっとね、いろんな理由で、まあ私が未熟だったのもあって、もうスタジオにも音源はないって言われちゃったんで、もうデータないですね。だから本当に貴重な音源なんですけど、まあちょっと声も若いし、いろいろ未熟なところもありますが、この曲をいつか配信しようかなと思っておりますので、待っててくださいね。なんでこの曲をかけたかっていうとですね、19日のアコロードっていう東心斎橋のライブハウスとかライブバンを中心に開催されたサーキットイベントがありまして、それのリハーサルサウンドチェックの時にですね、ワンコーラス歌い切って、リハーサルの代わりにしたみたいな感じにしたんですよ。ほいでワンコーラスで打ち切ってたけど、やっぱ全部イントロその時やんなかったから、イントロからやりたいな、全部やりたいなと思って、20日の梅田の総合オペラクラシックスでのライブの時にアンコールいただいたので、この曲をやったと。こういうなんかもう音源もない、配信もしてないっていう曲はなかなかにしてやりづらいですね。あの曲 CD ないんですかってよく聞いてくださるんですよ。初見の方とかも含めて。で、その時にね、もうないんですよねっていうのがちょっと心苦しくて、次のアルバムに入りますっていうのは、なんか楽しみにしててねとか、これからいっぱいライブで聴いてもらえるといいなっていうのを込めて、結構やるし、今新曲いろいろね、皆さんに聞いていただいてるので、やったりするんですけど、もう手に入る可能性がありませんよっていう曲たちはやっぱりやりにくいですね。あとカラフルとかはもうやっぱ CD ないし、いくら MP3 で売れても私の手元には入ってこないしだからね、だからやりにくいですよね。だからアイジャストセイはね、あえて再収録したりしましたけどね。お客様にはあんまり関係ない話ではあるんですけど、関係なくもないか、手に入んないからね。裏側の事情っていうのはあんまり知らない方が幸せだったりしますよ。いやーもうね、これはね、言っていいのか分かりません。いや、言わないでおこう。いや、ちょっと触りだけ言いますと、本当にミュージシャンの裏側っていうのは、見ない方がいい。特にね、打ち上げとかはね、絶対にやめた方がいいですね。たまになんていうんですか、もうお客さんを交えての打ち上げとかだったら、そこまでハメを外す人はいないとは思うんですけど、打ち上げって結構ミュージシャンにとっては大切な場所っていうか、なのでお客さんも残りない気持ちはもちろんすごいわかるんですけど、やっぱお客さん抜きで いろんなぶっちゃけトークができるすごい貴重な時間だったりするので、私はそのワンマンライブとかですごく招待をしていただいたりとかっていう時は別ですけど、ブッキングライブとか、あとそうね、今日この間みたいなサーキットの時とかは主催者の方たちにもやっぱ挨拶ができる大事な場所なので、やっぱお客様好きの方がいいななんて思ったりもしますね。お客さんのを交えての打ち上げが全く嫌だっていうんじゃなくて、なんとなくオンとオフは大事にしたいのでね。本当なちょっと違うの、なんて言うんだろうな。例えばまあ、ちょっと例え、これの例えが通じるか分かんないけど、ボクシングとかで健闘をたたえ合うみたいなそれまですごいバチバチに戦ってたけど、リングを降りたらもう二人の世界じゃないけど、お互いリング上でしか、感じられなかったいろんなこととかを分かち合う大切な時間だったりするので、たまにね打ち上げいらっしゃる方もいますけどね、まあ、なるべくそういう時間は大切にしたいななんて思うこともあります、まあ、だからといって無気に帰れ帰れみたいなのも最近は言わなくなりましたよ。前は言ってたけどな、あやっぱトンネルだとちょっと静かで喉も楽ですね、ふっふっふっ、いやーもうやばいね、もう本当にこれずっとなんだけど、大阪からもう名古屋超えちゃうよ。え、今日明日もなんかどう、わートンネル楽だ、明日もどうやら大雨って、世田谷区大雨って書いてあって、嘘でしょと思ったんですけど、なんだろうね、春の嵐、なんか季節の変わり目はよく嵐になるって言いますからね、その雨なのかな。もう今日なんかいろいろ話したいことあったけど、雨で全部持ってかれてるわいやーすごいわー、いやーちょっと落ち着いて話が全然できないですね。やっぱ飛んでる、今どこ走ってんだろうな、岡崎ぐらいは通ったかな。まあそういうね、2日間でございました。本当に改めて言いますけど、やっぱライブに来てもらえるって、なんかね、考えたのね、すごい。まあこういうマニアックなコンテンツを聞いてくださってる方って、本当に荒巻好きじゃないと耐え難いものだと思うんですよね。やっぱ超マニアックな話もするし、とんでもねえ、マジ。なので、いろいろ考えたらライブって何なんだろうなって、平日から来てくださる方、平日はその夜勤だったりで来られない方ももちろんいるんですけど、平日から、ブッキングのライブに来てくださる方、それから休日には、必ず誰かしらのライブに行く方、それからでも休日だけね、あと特定のアーティストだけ行く方、これから、まあ、インディーズのライブは行かない、メジャーのライブに行く方も、あとはあと、ライブ自体に行ったことがない方、まあ、いろいろこういう風に音楽好きって中でもカテゴライズされると思うんですけど、もう平日から本当によくライブに行かれる方はライブ中毒だと思うんですよ。すげえエネルギー使うと思うの、見る側も。だけどそれよりもなんていうのかな、ライブにエネルギーを求めに行ってるってすごいなと思って、私からするともうライブホリックですよ。ミュージックホリックっていうよりもライブホリック、ね、アルカホリックみたいな感じでね、 そんで、休日には必ず行きますよみたいな人はライブフリークかな。なんかね、ちょっとねそんなこと考えてたんですよね、アコロードのあれで。やっぱ来てくれるってすごいことだよなって。だってアコロードみたいな時はもうお祭りだから、発表、アコロード今年も開催します、あ、開催しますって言われた時から楽しみにしてる方もいらっしゃると思うんですけど、で第1弾これがありますよみたいな。でも通常のブッキングを楽しみにしてくだされ、楽しみにしてもらえるって相当やっぱ信用してもらえてるっていうかね。今日ね SOC でくるみるちるちゃんが言ってましたけども、彼女はねちょっとね空気読めないところがあって、一緒にいるのちょっと怖いんですけどでなんかライブもねもうちょっとピッチ頑張れって思うところありますけど、でもやっぱいいこと言ってました。その日アーティストがどんなライブをするかわからないけど足を運んでもらえるってすごいことだって。いや本当その通りだなって思ったんですよ。荒牧だったら絶対楽しませてくれるっていう信頼感、安心感で、その安心感をさらに超えたい私みたいなっていうのがあって、やっぱ信頼してもらえてるかどうかっていうのが何より大切で、東京のお客さんが少ないってよく言いますけど、やっぱ東京の人にはまだ信頼してもらえてないんだなとか、あと欲しいもののベクトルが違うのかなって思ったりとか、いろいろね、まあ悩むってまではいかないのかな、どうしたらいいかななんて考えるんですけど、だからその何よりも怖いのはブッキングライブだからって言ってやっぱね手を抜いた瞬間にお客さんとの信頼関係って崩れるわけですよ。でも手を抜いたつもりはなくても、なんて言うんだろう、お客様の方にまで気持ちとか何かいろいろ届かないっていうライブもあって、でもなんか次こそはって思えたり、次こそはまた取り返してくれますよねって思ってもらえたりっていうのもやっぱり信頼感、絆みたいなものかななんて思ってね。だから本当にブッキングライブこそちょっとマニアックなこともやりたいのもあるんですけど、そのまあルチルちゃんがね言ってたことだと思うんですけど、その日どんなライブするかわからないけど行ってみようって思ってもらえるってやっぱすごいことでなんですよ本当に。だからねありがたくてしょうがなかったですね。3日間いろんな人と出会いました、ではここで1曲聴いていただきましょう。もうこの曲しかないでしょう。この曲よりもちょっと激しいけど今日は、荒牧亮で雨。 聴きいただきましたのは荒牧亮で雨でした。もうちょっとしとしと雨かな、この曲のイメージはな。ちょっと激しすぎですね。トンネルまで待てばよかったいやー、そうそう、私ね、これより一本前に撮るべきだったですね。宮城から大阪までの大移動はさすがに大変でしたね。800キロだったんですけど、ちょっと強行すぎたかな、反省しております。でも頑張ったには理由があるんですよ。私大阪でのライブって、まあ元をたどれば、あれはもう何年前なんだろうか、初ツアーの後かな、どうしたかな、ちょっとどっちが先だったか忘れましたけど、ツアーの後やな。ってことはツアーが先だ。やっぱ2008年か、初の大阪はあれだ、ゲップだ。え、違う、あ、もう分かんなくなっちゃったまあ今あるゼップってナンバとあれですよね、ベイサイドシティだと思うんですけど、その前にね1個ゼップ大阪っていうのが立ってた時があって、そこでライブ、2曲かな、2曲だけオーディション勝ち抜いてしたことがあるんですけど、その後路上やったのかな、その後に全国ツアーかな、シャゲの川登りかな。でその時も、まあ、元々大阪がすごい好きだったからバスで何の用事もなく行ってたんですけど、なんかすごくレスポンスが良かったように感じた、反応が良かったように感じたんですよ。でもやっぱりお客さんがこう定期的に来てくれるようになったりとか、なんて言うんだろう、荒牧に期待をしてくれてる人がいるなっていう実感が持てるようになったのはここ数年、5、6年かな、なんですよね。でその自信を持たせてくれたのは京橋セブンデイズのブッキングをやっているヨックンなんですよ。でこの人が組んでくる対バンもすごくなんか面白い、大阪らしい一面を持っているアーティストばっかりだったし、今でもそうだし、で、まあ、路上やってもなんかいい反応が返ってきたりもしてたんで、まあ、自信にもなったんですけど、やっぱヨックンのおかげで大阪のそのなんていうのかな、去年やったルイードでのワンマンライブで100人の人に来てもらえたっていうのヨックンの後押しがあったからですね。完全にね、まずルイード紹介してもらったのもヨックンですしね。それでワンマンライブを年に1回ぐらいずつ、年に1回かな、やってたわけですよ。要は初ライブ、まあ、6弦無双っていうタイトル全部やってるんですけど、初ワンマンの大阪ワンマンの時は25人でした。で次の大阪でのワンマンライブ40人でした。ここまでで7days、でこの先ワンマンライブ70人でした。これでルイードに移りました。でそれがすごく悔しいライブになってしまって、もう一回ちゃんと 万全の状態で100人達成したいということでリベンジさせてもらったのが去年の11月ですね。全国から本当にいろんな方が来てもらってね、初めて100人っていう人数超えたし、すごくみんなが喜んでくれたのも伝わったし、106人かな、100何人だったの、104人かな来てもらってね、ちょっとずつちょっとずつ増えていったんですよね。で路上もそうだし、フリーライブをやらせてもらったり、いろんな人と知り合わせてもらえて、荒牧亮っていうなんか強そうな荒牧なんかアーティストがいるぞっていう噂にも大阪では広まっているみたいで、名前はよく聞いてたんですとか、今日楽しみにしてきましたとかって言ってくれるお客さんもアーティストも最近はすごい多くて、そういうきっかけをくれてるのも京橋音楽祭っていうね、よくの主催してる音楽祭だったりしましたしね。まああとは営業頑張ってるっていうのもありますけど、でそのよっくんが今年独立して新しいお店を開くと、でその前に京橋セブンデイズのラストの日っていつになるかなって言ってたらなくて、あれじゃあちょっとやばいね、なんかこのままフェードアウトかねみたいに言ってたんですけど、じゃあギリギリこの日だったらいけますよっていうのが先日の、カズが叩きますっていうイベントの日だったわけですね。あ、雨ちょっと弱くなった、スピードのせいか、いや弱くなったもん。なので、よっくんのいるセブンデイズはあれが最後だったんですが、まあセブンデイズがなくなるわけでもないし、よっくんがなんかブッキングやめるわけでもなくて、むしろ新しい門出なので、これがラストセブンデイズっていう必要はないかなって思って、あまりその点では宣伝しませんでしたけど、まあ、ちょっとね寂しくもなりましたけどね、打ち上げの時はね。でも次のお店、新町のアジテイト、四つ橋から歩くのかな、アジテイト、いい名前ですよ、アジトから取ったらしいですよね。7月にプレオープンするんだ、するのかな。一応そこで、プレオープン係として、音響チェックとかいろいろやると思うんですけど、7月に1回出させてもらうことが決まっておりまして、8月も決まっております。9月も決めましたので、発表までもう少しお待ちくださいね。なんかね、発表していいのかどうかちょっと聞くの忘れちゃったんで、もうちょっとだけお待ちくださいね。でも9月まで、決めさせてもらいましたんで、新しいお店が楽しみでしょうがないですね。そんな私の、インフォメーションは後ほど、申し上げますので、少々お待ちくださいませ。ではエンディングに参りましょう。今日も結構喋りすぎちゃったかな。この番組では皆様からのメールを募集しております。トラックジャマー、宛先はradio@kyoaramaki.com radio@kyoaramaki.com です。またここ数日全然来てないですね。なんでしょうね、やっぱ読み上げないとダメですか。あー、ごめんなさいね。そして私のインフォメーションですが、全てホームページに載っているといいなhttp://www.lyoaramaki.com lyoaramaki.com でございます。荒牧亮で検索していただいても大丈夫ですよ。 検索しますとホームページ、ツイッター、ブログ、インスタなどなど出てくるはずですので、ぜひチェックお願いいたします。荒牧亮の荒は草冠の荒に牧場の牧、カタカナで亮です。とにかく荒ぶる牧場で覚えてもらえれば大丈夫じゃないでしょうか。ね、よろしくお願いいたします。そんなもんだっけ。エンディングってこんな感じだったっけ。今私はね、どこ走ってるのかと言いますと、まだちょっとよくわかんないですね。これはどこなのか。堀井駅っていうのがありましたけど、後で調べてみよう。あ、長篠駅なので、その辺りです。長篠の戦い、あれ、それって雨のあれじゃない、長篠って。いえ、くしくも、知らんけど、くしくも、いえ。というわけで、残すところあと何キロぐらいかな。直線距離だと200キロぐらいなんですけどね。というわけで、本日も安全運転で行ってこようと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。お相手は荒牧亮でございました。はい、では行ってきます。またねー。